それでは時間になりましたので、皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。2017年1月1日元旦の礼拝を前奏を持って始めましょう。よろしくお願いします。神よ、あなたこそ私の王です。ヤコブの勝利を命じてください。あなたによって私たちは敵を押し返し、皆によって私たちに立ち向かう者どもを踏みつけましょう。私は私の弓に頼りません。私の剣も私を救いません。しかしあなたは敵から私たちを救い、私たちを憎む者らを辱めなさいました。私たちはいつも神によって誇りました。またあなたの御名を常しえに褒めたたえます。アメン。どうぞお立ちください。聖歌を歌いましょう。聖歌の358番を歌いましょう。
我はその一人を
主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手へ宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座し構えり、賢より光りて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ではもう一つ賛美を捧げましょう。聖歌の361番です。新年の朝という歌です。 それでは購読します。第一コリント15章より、しかし今やキリストは
死者の中から蘇られました。
というのは、死が一人の人を通してきたように、
死者の復活も一人の人を通してきたからです。
すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、
キリストによって全ての人が生かされるからです。
聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、
最後のアダムは生かす御霊となりました。
兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。
朽ちるものは朽ちないものを相続できません。
聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。
私たちは皆眠ることになるのではなく、帰られるのです。
終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。
ラッパが鳴ると死者は朽ちないもの、よみがえり私たちは帰られるのです。
朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬ者が不死を着るとき、
死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。
死よ、お前の勝利はどこにあるのか。
死よ、お前の棘はどこにあるのか。神に感謝すべきです。
神は私たちの主キリストを、イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。
ですから私の愛する兄弟たちを固く立て動かされることはなく、
いつも主の技に励みなさい。ご一緒に、あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。アメン。では短く祈りの時を持ちましょう。天と地の作り主、その万物、また生きとし生けるものに命を与えた主なる神様、あなたの御名を私たちはこの年の初めに心よりあがめ、また賛美いたします。あなたがまた新しき一年を我らの前にこうして備えてくださったことをありがとうございます。この一年を賛美に歌いましたように、あなたからの賜物として受け取り、あなたの証を立てるため、主が生きて我らと共にいますことを証しする一年としてくださいますように、どうぞあなたが我らのうちにあって御霊として働いてくださいますようにお願いいたします。この一年、私たちは大きな抱負を持ってあなたの前に立っております。願わくはこの群れがあなたの御心をさらに豊かに表し、あなたの栄光を表し、また王であるキリストを崇めながら、この地上にあっても勝利していくことができますように、どうぞあなたのこの群れを祝福してください。またその群れに連なる一人一人があなたのものであり、あなたのしもべであり、そしてあなたの喜びであること、私たち一人一人がまた味わい知っていく一年となりますようにお願いいたします。豊かな祝福をもってこの一年をあなたが導いてください。また私たちのさまざまな地上の戦いにおいて、あなたが勝利者であることを私たちは信じ、また告白いたします。どうぞ私たちの地上のさまざまな戦いにおいて、あなたが共にあって勝利をお与えくださいますようにお願いいたします。私たちの霊も魂もこの肉体もあなたのものですから、あなたのものとしてその戦いのすべてに打ち勝たせてくださいますようにお願いいたします。勝利の君であるイエス様が私たちを導き、王となって我らに歩む道を示してください。 します。これからおのおの沈黙のうちに祈ってまいります。どうぞその祈りにもあなたが親しく耳を傾けてください。おのおの必要を満たしてください。委ねます。感謝を持って愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。しばし祈りましょう。おのおの主の前に心を注ぎ出す人たちとしましょう。主よ、あなたが我らの祈りに耳傾けて聞いてくださっていることありがとうございます。おのおのがあなたの前に出ております。どうぞ祈られた一人一人の一つ一つの祈りにあなたの答えを賜り、この一年をあなたの御心にかなう歩みをさせてくださいますように。またおのおのの歩みの中にあなたの栄光が豊かに現れ、この世の暗闇サタンの力を打ち破り、あなたの勝利をそれぞれの身をもってこの世に表していってくれますように求めてください。委ね感謝します。愛する主イエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、では、今日のメッセージのための聖書箇所を読みいただきます。よろしくお願いします。
新約聖書の302ページ、ローマ人への手紙8章31節から39節です。お読みします。では、これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が
今日はこの箇所から勝利を与えるイエスというタイトルでメッセージを取り継ぐように導かれております。私たちは1年、新たな年を始めるにあたって、1年の計は元旦にあり、どんな心でそしてどんな思いでこの1年を生きていこうかということを思っています。私もそのことを思って、祈ってきました。そしてその中で今年1年が勝利の年になるといいなというふうに導かれる、またそのことを語るようにと導かれています。今日開いているローマ人への手紙の1章から6章までのところでは、信仰によって義とされるということがずっと語られてきているんですね。ローマ人への手紙の前半のところは信仰義認について語っています。1章から6章のところですね。で、イエス・キリストを信じる信仰によって私たちは義とされるんだということを丁寧に、パウロはそこまで論証してきます。まあ、ローマ人の手紙っていうのはちょっと論文みたいでちょっと読むのは大変なんですけれども、でも分かってくるととても深い、そしてなるほどと思わせるようなところがあります。どんなに私たちが、生まれながらに神に反抗する心を持っていようと、そして神に逆らう心を持っていようと、私たちは自分の行いではなくてただ信仰によって義とされるんだということをパウロは丁寧に6章まで語っていました。そして7章に入るとそのようにして義と認められた、クリスチャンが今度はどうやって自分の内側にある罪の力とこう戦っていくのかということが語られているんですね。パウロ自身が、7章でこのように言っています。私は自分のしていることが分かりません。心の中には私は神の律法に従う生き方をしたいという願いがあるのに、でもこの体の中には私を縛っている罪の律法があって、私を罪と死の奴隷にしようとしている。クリスチャンになるとそういう戦いを自分の人生の中でたくさん感じると思います。例えば教会に来るようになると聖書を読もうと言います。聖書通読をしようと、1年の計は元旦にやり今日から始めましょう、聖書通読とやるんだけど、1週間2週間経っていくとその意欲がだんだんこう減退していて、毎日が3日おきとなって、1週間に1度とか月に1度開くかどうかとか、そうなってくる。祈りましょうと言って、そうだ主の前に祈ろう、いつも神様と一緒に生きるんだ分かっていても、ところがそういうのが減退していく。どっかですね、やっぱり私たちの内側に罪の力というものが今なお働いているのを私たちは見るわけですね。神を愛し、そして隣人を愛しする生き方を聖書が望んでいることはよく分かってます。分かっているんだけれども、神様よりは自分のこと、そして人のことよりも自分のこと、ね、で自分のところに、栄光を引き寄せ、自分が、楽で楽しくて、自分が得をする、そういう生き方をしようとするっていうのが私たち人間の中に確かにあります。でそういうのを味わって自己中心的な自分を正直に光の中に、神の光の中に立法に照らされながら見ていくと、ああこんな罪人の私を誰が救い出してくれるでしょうかと、パウロみたいにね、嘆かざるを得ない自分がそこにいるんだというのを私たちは発見する。でもパウロもローマ人への手紙で同じように嘆いてたんですよ。心では神様の律法を喜んでそれに従いたいのに、体の中に異なる力が原理が働いていて私を縛ってる。でその中で葛藤しながらいる自分がいることをパウロは7章で赤裸々に語っています。なんでこんな惨めなんだ、そう言ってます。でもその7章の終わりは賛美に変わるわけです。ああちょっと開いてみましょうかね。8章の最初のところですね。27章の終わりから8章の一節に行くところですごいジャンプがあるんです。実はこの手紙はね、7の25、 私たちの主イエス・キリストのゆえにただ神に感謝します。ですからこの私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。こういうわけで今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。24節では、私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかと言って嘆いていたパウロが、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありませんと言って喜んでるんですよ。ここのところに明らかに罪と死の力に打ち勝ったパウロの心が述べられているわけです。さあ、私たちはこのパウロに習っていかなければなりません。たとえどんなに私たちの肉体のうちに神様に逆らい、そして従えない心がどんなにあっても、私たちはキリストにあって勝利しているんだっていうんですよ、パウロは。そんなことないよ、負け続けていますよという方あるかもしれないけれども、でも現実がたとえそうでも、でも神は私たちに勝利を与えてくださるということです。今日はこのクリスチャンの勝利について、今日開いた31節1項のところから3つのポイントでお話ししたいと思っています。8-31からのところですね。まず第一のポイントですが、神様が私たちの味方であるならば誰も私たちに敵対することができないということ、それが一つ目のポイントです。神が私たちの味方なので誰も私たちに敵対できないというのことが一つ目のポイントです。そして2番目のことは、神様が私たちを義としてくださったんだから誰も私たちを訴えられないということです。そして3番目に、だから私たちは圧倒的な勝利者になるんだということです。まず第一のポイントのところから見ていきましょう。8-31のところですね。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。パウロはそう言っています。パウロはこれまで語ってきたことを受けて、神様は私たちの味方なんだと言っています。そして誰が私たちに敵対できるだろうかと問いかけています。でこれはもちろん誰が私たちに敵対できるでしょうというのは反語の言い方ですから、誰も私たちに敵対できませんよと言っているわけです。皆さん、味方が いるのは心強いですよね。職場で家庭で誰かが私のいつでも味方になってくれる、そういう存在がいたらどれほど私たちは心強いでしょうか。職場で私はあなたのすることを、たとえ間違えることがあるかもしれませんが 100% 私はあなたの味方になって支持しますよ、あなたがどんなに失敗しても、どんなに焦げても、どんなに間違いを犯して滑るようなことがあっても、私はいつもあなたの味方ですという人があなたのそばにいて支えてくれたらどれほど心強いことでしょうか。最近はそういう人がいるっていうことがとても大事だっていうことが、割とこの世の中でも認められるようになって、コーチングっていうシステムがいろんな企業の中にも取り入れられるようになってますね。職人さんの世界でも、いろんな学校の先生の世界でも、必ず一人で仕事をするんじゃない、必ずその人にコーチになる先輩なり良き相談相手になってくれる人がついて、その人はいつもあなたのそばにいてくれて、困った時、迷った時、いつも支えてくれる。時には解決与えられないかもしれないけど、一緒に悩んでくれる。同じ心になって、そして同じ歩みをして、 そして一緒に目標を見つめて、さあ一緒に行こうと励ましてくれる、そういうコーチがついているっていうのが、私たちの人生をどんなに楽にし、どんなに支えてくれるかっていうことね、この世の中も知るようになっています。しかし私たちにはこの世のコーチを超えた最高のコーチがついているというのが、このパウロの言っていることなんです。神もしくはイエス・キリストが私たちの最高のコーチなんだ。クリスマスにメサイアというヘンデル の賛美を歌っている教会が時々あります。あそこのところですね。 Wonderful Counselor, The Mighty God, The Everlasting Father, The Prince of Peace、ね、Wonderful 不思議、 Counselor 助言者、 The Mighty God 全能の神、永遠の父、平和の日、そう言って賛美するんですよ。そういう言葉で神様を賛美するように、私たちのイエス・キリストは私たちのワンダフルなカウンセラーなんだ。カウンセラーになってくれる神様ってあんまりいないと思うんですね。今日本中でね、多分多くの方々が初詣に行ってます。別に皆さんここに初詣に来たわけじゃないと思います。おさい銭投げてね、パンパンってやりに来たわけじゃないと思いますが、それでも多くの神々がこの世の中にありますが、それは物を言わない神々です。物を言ったとしたらサタンです。誠の神だけが私たちの迷い、嘆き、そして訴えに応えることができるカウンセラーである神。イエス・キリストはカウンセラーだ。聖書はそう言ってるんですね。良き相談相手である。そしてその方はいつも私たちの味方になって、そばにいて支えてくれるカウンセラーなんだ。だからワンダフル、不思議に満ちた助言者、ワンダフルカウンセラー、それがイエス・キリストなんだ。その方が私たちのすぐそばにいてくれる。だから私たちに敵対できる者はいない。神がいつもそばにいて支え、力づけ、励まし、そして力を与えてくださるから、私たちに敵対できるものはないとパウロはここで力強く言っています。そしてそれだけではないんです。それだけではない、イエス様は一緒にいるだけではないと言っています。32節を見ると、私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまず死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうか。つまりすべてのものを我々に恵んでくださるのだと、そのはずではないかと言ってるわけです。皆さん、イエス様が一緒にいてくださる、だから一人で頑張んなさいじゃないんですよ。イエス様が一緒になって味方になってくれてるだけではなくて、そのイエス・キリストをくださった方が、この私たち一人一人神に従うためにすべてのものを恵んでくださらないことがありましょう。でも私たちは大胆にこのイエス・キリストにあって神に各々の必要を求めていきなさいと言っているんです。戦いの中で求められる助けがあります。迷いの中で求められる導きがあります。そして弱さの中で求められる力があります。私たちは折にかなう助けをこのイエス・キリストを通して神に求めていっていいんだ、ここで言われているわけです。このパウロは宣教師としてヨーロッパ中を旅しながら多くの苦難に遭いました。旅の難、山の難、海の難、偽兄弟の難、そして石打ちにあったり鞭打ちにあったり、もうおびただしい数の苦難を通っているわけです。でもその中で彼はいつも必要を満たされておりました。神の働きのために、神の導きを通して、神の栄光がこの身を通して豊かに表されるために、神が全てのことを与えてくださると彼は本気で信じ、祈り、求め、そして得ていました。パウロの信仰を継いだ多くのクリスチャンの先輩たちがそのような人生を歩んでいます。マザーテレサ、まあ近い方ですけどね、現代の方ではマザーテレサなんですよね。彼女は本当に サリー2枚とバケツ1つだけでカルカッタに行ったんです。そして彼女の修道会に来る修道女たちはみんなサリー2枚とバケツ1つです。それが彼らの持ち物でした。でも世界中から彼らの愛の奉仕を通して神が共に働いていらっしゃるその奉仕に対して多くの必要が満たされていました。19世紀にはイギリスで孤児院を開いた一人の信徒が祈りだけでこの孤児院を経営しよう、そして祈って祈って祈って多くの孤児たちをその口を満たしたりしたジョージ・ミューラーの信仰ですよね。私たちは多くの信仰の先達たちがもう挙げればキリがありませんけれども、多くの先達たちが本当にその人生の中で神が全ての必要を豊かに満たされたということを明かしているのを見るわけです。あ、だからクリスチャンたちよ、本読みなさいね。あの、もちろん聖書のみ、信仰のみ、恵みのみですよ。宗教改革、プロテスタントは聖書のみですよ。でも多くのその聖書に基づいて実際に生きたクリスチャンたちが多くの証しをしています。だから信仰の先輩たちがどのように生きてどのように人生を通して神がその必要を満たされたかを見ていくといいです。だから先輩たちの本読みなさいね。パウロはそのように神が我らの味方であり、そしてただ味方であるだけではなく私たちに全ての必要を満たしてくださるということを言っています。だから私たちに敵対するものはない。私たちの目の前にはさまざまな迫害があるでしょうか、さまざまな圧迫があるでしょうか。今私たちはこの自由な時代にイエス・キリストを大胆に証しすることができます。昔はイエス・キリストを証ししようとすると迫害されました。日本でもそういう時代がありました。あ、映画の宣伝が来てます。映画の宣伝、あの沈黙っていう映画の宣伝が来てます。もうじき復帰だれですよね。日本でのキリシタンの迫害の映画です。そして、信徒たちの命を救おうとして、形の上では帰郷した信徒さんたちの話です。でもその中で最後に人々の心の中に残るのは決して神は黙っている方ではないということです。まあ、まだ見てないから何とも言えないけど、でも神はおじいからの助けを必ず私たちに与えてください。私たちはそのような状況の中で恐れなかった信仰の先輩たちに学び、そしてその信仰に従っていくものとなりたいと思います。神様は私たちのためにご自分の御子さえも惜しまずに死に渡してくださいました。そういうことまでに私たちのことを愛してくださったんです。であるなら神様は私たちの味方であり、そして私たちの全ての必要を満たしてください。どんなことがあってもこの神様が私たちを守ってください。そう、この神の絶対的な愛にこそ私たちは勝利を見出すことができると思います。2番目に33節34節のところをご覧ください。神が義と認めてくださるということがそこに書かれています。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方、いや蘇られた方であるキリストをイエスが神の右の座につき私たちのために取りなしていてくださるんです。第二のことは、神様はどんなことがあろうと私たちは義と認め、私たちを義と認めてくださるということです。これはとんでもない宣言なんですよ。私たちがどんな罪を犯そうと義と認めてくださるという。皆さんは自分の罪を知ってるでしょうか。ちょっとこの間やめとこういろいろあるね。心に思い浮かぶ吉な仕事を、丁寧に見ていかば私たちはさまざまな罪を犯しているといいます。盗んではならない、人のものを羨んではならない、妬んではならない、あのやつ死んじゃえばいいんだなんて思うだけでも殺したのと同じだとイエス様はおっしゃった。 私たちはそういう表面的に出た罪だけ、覚えて私たちは罪人ですということを時々申します。でも本当はそうではないんですね。形の上で現れてくるそういう罪の根っこに私たちの内側には神に対する本当の不信感があるんですよ。それこそが現在なんです。現在ということはあんまり最近言いません。三浦彩子さんは氷点という小説書きながらそのことを厳しく追求したけどね、人は表面的に犯す罪についてはいくらでもこう責められやすいけど、それよりもさらに深いところにある神様に対する根本的な態度っていうずれてるっていうところの現在を問題にしないことがあります。でも本当に問題とすべきはそこの部分なんですよ。私たちはイエス・キリストが共にいると言ってもそんなこと言ったってと思います。イエス様は頼りになります。いくら牧師が口酸っぱくしても、まあそんなこと言ったって先生だってウィークデーは自分で頑張ってるでしょ。そんなことありません。私たちの内側には神に対する不信仰、そして神に対する不従順、そして神様をせずに求めたくない、自分の思い通りに行きたいという基本的な願望みたいなものが内側にある。パウロもそれを7章で言ってるんです。そういうものが自分を縛ってる。正直に認めた上でそれでも神は私たちを義としてくださったというんです。神に選ばれた人々を神は義と認めてくださる。たとえどんなに深い罪の根が我々の中に作っていようと、それでも私たちはイエス・キリストの十字架の上に義と認められるんだ。それがこの33、34で言われているんです。なぜ私たちは義と認められるのでしょうか。それはイエス・キリストが律法を終わらせたから。なので信仰によって私たちは義と認められた。旧約聖書の律法は人の罪を指し示すために与えられた。そしてその罪を人間は自分の行いによって守りきって義と認められることができない。なのでキリストがその生贄となって我々をその律法から贖い出したんです。ですからサタンがどんな手を使って私たちクリスチャンを責めることがあっても、そんなことで動揺するには及びません。クリスチャンライフやってるとね、自分を責めたくなることありませんか。ああダメクリスチャンだな、あ弱いクリスチャンだな、信仰が足りないものだな。聖書はどう言ってます。あなたは神に選ばれました。あなたは神に選ばれ祝福され、そして救いに入れられたんです。ただ恵みによってあなたはキリストの救いの中に入れられているんです。ですから安心して自分を責める者に対してはキリストの十字架を指さしなさい。あの十字架によって私は許されてあります。ですから今やキリストイエスにある者が罪に定められることは決してない。ですから私たちはこの地上にあって圧倒的な勝利者になるのですと、こう言っています。私たちは神の愛から決して離れることのない圧倒的な勝利者になります。この31節から39節まではわずか9節ですけれども、実に勝利に満ち満ちた、これは神の宣言です。私たちはこの31から39のところできれば暗記するといいです。暗記力のある方はぜひこの御言葉を覚えましょう。私たちはどんなに迫害の中にあっても、どんなに困難の中にあっても、この御言葉によって救われるのです。私たちは神が味方であることを覚えましょう。そして神が私たちを義と認めてくださっていることを覚えましょう。そしてそのことに私たちが人生の土台を乗せるならば、必ず人生において圧倒的な勝利者になれる。いや、この私たちが勝利者になるというよりも、私たちと共にいるキリストが圧倒的な勝利を成し遂げ、私たちもそれに従うのだ、それに続くのだと言われていることを覚えましょう。 皆さん、今日今年、私が、神様から示されているのはイエス・キリストが私たちの王であるということです。そしてそ私たちはその王に従ってこの1年を主と共に戦っていく、そして勝利を収めていく人生を歩みながらそのことを心に刻んでこの1年をスタートしましょう。お祈りします。天の父よ、あなたはイエス・キリストにあって大きな勝利を私たちに与えてくださいました。イエス・キリストの勝利を、王なるキリストの勝利を私たちのものにしてください。あなたが共にいて、あなたが義と認め、あなたが圧倒的な勝利者として私たちの前を歩んでくださるのは、私たちはあなたの前を、あなたの後を続きます。前を行くあなたに従ってまいります。どうぞあなたが私たちの人生にあなたの勝利を表していってくださいますように。人を恐れず、罪を恐れず、私たちを訴える者たちを恐れず、不安から解放され自由とされ、そしてあなたを喜ぶ、心から喜ぶ人のためとして力強く歩ませてください。イエス様のお名前で感謝して祈ります。アーメン。はい、では一つ歌いましょう。聖歌の383番を歌います。どうぞお立ちください。お立ちになれる方はお立ちください。ただしは聖歌のごめんなさい520番です。省略して祝祷をしようと思っちゃった。ごめん、聖歌の520番ですね。
Oh,
歌の方が讃えよ正しおに歌詞がなってそっちで歌詞、はい、それでは総額のうちに礼拝の献金をしました。奉献のお祈りをお願いいたします。
天の父なる神様、皆をあがめ賛美します。この一年のあなたが多くの祝福を私たちの上に与えてくださいますように、私たちは神様と共に離れずに歩む一年としてください。私たちは
主の祈りを祈りましょう。では祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。お立ちになれる方はお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を取りましょう。 私たちの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、また一人一人とともに、この新たな一年、また世々限りなく豊かにありますように。アーメン。
ください。ありがとうございました。では短く放送しましょう。お願いします。